おはようございます。2022年10月16日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めましょう。はじめに主を賛美いたしましょう。会心の皆様はマスクの着用と小声での賛美にご協力をお願いいたします。教会福音賛美が39番です。ご無理のない方はお達しください。お祈りをいたします。神様、あなたの名前を褒めたたえます。一週間の歩みがあなたによって守られ、また新たな週をあなたへの礼拝をもって始められる恵みを感謝いたします。私たちが捧げる心からの賛美と祈りをお受け取りください。神様、私たちはあなたの助けと導きなしに生きられないものです。今日語られる御言葉と聖餐の恵みを通して指針と励ましを与えてください。あなたからの祝福に満たされ御言葉を握りしめて、私たちは今週の歩みを始めます。混乱と争いの時代の中で、私たちがあなたを見失わないように助けてください。あなたから私たちを引き離そうとするあらゆる力から私たちを守ってください。疑いの中に信仰を、絶望の中に希望を、憎しみの中に 愛を持って生きる信仰者として私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今日は聖餐礼拝で聖餐式がこの後執り行われます。聖餐式を執り行う前にまず御言葉に聞いていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。新約聖書エペソ人への手紙3章8節の言葉になります。続けてエペソ人への手紙を見ていきたいと思います。エペソ人への手紙3章8節の言葉です。エペソ人への手紙3章8節お読みいたします。すべての生徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない富を福音として異邦人に述べ伝えるためであり。もう一度言います。すべての生徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない富を福音として異邦人に述べ伝えるためであり。2週間ほど前に同盟教団の牧師研修会に行ってまいりました。でそこで、10年以上ぶりに仲のいいある牧師先生とこう再会をして、いろいろな話をすることができました。その間お互いこういろいろなことがあって、その中でも苦しかったけれども恵みだったことを分かち合いました。でそしてその分かち合った話の内容が今読みましたこのエペソ3章8節の御言葉を私一人で黙想していますと、その話し合っていた内容が自然と思い出されてきて、私の中でこの御言葉とその話した内容がこう重なるような気がしました。その牧師先生は十数年間同じ教会で牧師として仕えていく中で、自分にとって誇りであってプライドであってまた能力だと思っていたものが一つ一つそぎ落とされていって、ついにはああ僕には何もないな、無能だなと、そういうことをこう実感させられた時間だったと話してくれました。自分なりに誇っていた学歴だったり、学歴から来る英語力だったり、自他ともに認めるいい性格だったり、さらには仲のいい夫婦関係だったりと、こうご自分なりに誇っていたものが一つ一つそぎ落とされていって、それらのものが何の誇りにもならないところへと、何にもならないところへと、何にもないところへと導かれていったということを話してくださいました。でその話をこう聞いていて、私自身こう全くもって同感でした。なんて無能なんだろう、なんでこうもできることが何一つないんだろう、なんてちっぽけなんだろう、やる気にさえなれば 何でもできると思っていたあの自信満々だった思いはどこに行っちゃったんだろうというようなところへと導かれて、今もそのように導かれているということを二人で分かち合いました。そしてもしこの話がそこで終わってしまったならば、ただのこうかわいそうなと言いましょうか、悲劇話でしかないかもしれませんが、全然全くもって悲劇話ではなくて、二人でこう笑い合って感謝してその話を終えることができました。でどう笑い合って感謝して終えることができたかと、その話を終えることができたかと言いますと、でもね、そうなってみて初めて恵みだなと、全てがイエス様の恵みだなと、それしかないなと思えるようになるんだよねと、二人でこうそうそうと納得しながらこう癒されてまた頑張ろうと思えたんですね。みんなイエス様の恵みに気づくために同じようなところを通らされているということ、同じ神様の同じ御手が同じようにそれぞれの人に働いていてくださることを覚えることができました。で以前あるご年配のクリスチャンの方が私に、牧師は大変だよね、だってみんなの気持ちを理解できるように全部経験させられるんだからとこうおっしゃってくださって、こうじんわりと励まされたことがあるんですけれども、この言葉もまたその牧師先生と分かち合って、これまた一緒にじんわりと励まされました。今このエペソ人への手紙を書いている書いた著者である使徒パウロは全くもって無能でちっぽけで何にもないところへとこう導かれていきました。そしてついには全ての生徒たちの中で最も小さな私と思えてしまうようなところへと導かれていますけれども、全然全くもって悲観的でもなければ悲劇的でもありません。むしろこの恵みが与えられたと、この恵みが与えられたと、キリストの計り知れない富を知っただけでなくて、それを述べ伝えるものとされていると喜んでるんですね。神によって与えられた恵みが恵みだと思えるようになった。今置かれている立場や身分や境遇や私自身の姿、私に与えられている人たち、それすべてが恵みだと思えるようなところへと導かれて、そしてその導かれていったところが自分で自分のことを最も小さなものだと思えるところだったとパウロは告白をします。以前もこう少しお話をしましたけれども、人は誰もが基本自分で自分のことを大きく見せようと、見せたいと思っています。自分で自分のことを大きく見せるために何気なく誇張したり、自然と嘘をついてしまうようなこともありますし、大きく見せるために箔をつけるようにと教えられて何とか箔をつけようと懸命になったりもします。そして人のついている箔を見てその人を判断することもあれば、逆に自分に箔がないと思った場合は落ち込むこともありますね。そして時には開き直って何でもいいからとりあえず箔のない自分を誇ってみようと誇ったりもしながら、何とかして自分を大きく見せようとしてしまうところが誰にでもありますよね。でも本当はそんな自分に疲れているし、そういう世の価値基準に納得もいっていないんだけれども、そうせざるを得ないということに幻滅するような思いを、これまた誰もが抱いていることでしょう。それゆえにパウロ先生の全ての生徒たちのうちで最も小さいものという告白には、そういった痩せ我慢からの解放、自由がこうたんまりと込められているという、いるようにこう感じますね。私は全ての人の中で最も小さなものです、私は全ての人の中で最も小さなものですというこの告白には、いい意味でこう霊的脱力感といいましょうか、こう爽やか、何とも言えない爽やかさを感じます。そこには競争心もありません。妬みもなければ、自分を正当化しようとするむやみやたらな批判や非難もありません。 勝ち負けもありません。なんでかわいそうな私なんだという自己憐憫もありません。ただそこにあるのは神の恵みだけですね。キリストゆえに恵みだと思えてしまいます。さらにはキリストにあるすべてのことが富だと思えてしまいます。どれほどに富だと思えてしまうかと言いますと、計り知れない富だと思えてしまうっていうんですね。今こうエペソ書3章8節にある計り知れないと訳されている言葉、この言葉は理解するにはほど遠いほどに大きな、理解することもできないほどに大きなというような意味の言葉ですけれども、このエペソ書3章8節以外でこのギリシャ語が使われているのがローマ人への手紙の11章33節なんですね。そこを見てみますね。ローマ人への手紙11章33節、ローマ書11章33節、ああ神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。エペソ3章8節で計り知れないと訳されている言葉をここでは極めがたいというふうに訳されています。でもここで言っている3つの言葉は結局同じことですね。深いことでしょう、知り尽くしがたいことでしょう、極めがたいことでしょう、同じ意味ですね。キリストにあって全ての人の中で最も小さなものですという告白には必ず伴ってくるのがキリストに関わる全てのことが深く知り尽くしがたく極めがたいほどの富だと思えてしまうことですね。オリンピックで金メダルを取った水泳選手の告白記事を読みました。でその記事の中でこんなふうに言ってるんですね。金メダルを取ることによってみんなからも、そして自らも憧れていたありとあらゆる富と言われるものを手に入れたんだけれども、残ったのは虚脱感だった。自らが何者なのかが分からなくなってしまって精神的にダウンして人生の目標や生きる意味を見出せなくなって恐れに駆られたというような内容でした。いやそれでもいいからとりあえず一度はそんな箔をつけてみて同じような虚脱感を味わってみたいよと、ひねくれたことを思ってしまうのも私たちかもしれませんが、でもそういうこう世の富の薄っぺらさに気づかされる人生経験は私たちが誠の神様主イエス様に出会うためには不可欠なのかもしれません。深く知り尽くしがたく極めがたいキリストに関わるすべてのことというのは廃れて朽ち果てていって死ぬ時に何一つ持っていくことのできない富のような顔をしてふんぞり返りながら富だと称している塵アクタゴミではありません。神の国を受け継ぐと、神の国を受け継ぐという何をもってしても説明し尽くしがたく、クリスチャンでさえも想像できない、映像化することももちろんできず言い表すこともできないほどの富ですね。そしてこの富が富だと思えてしまう信仰が与えられることこそ人によって最高の最大の幸いであるがために、このことを述べ伝えるものとして命を懸けられるということに、パウロ先生は、使徒パウロは喜ぶんですね。感謝するんです。そりゃそうですよね。だって人にとって最高なんですから、そのもののために命を懸けられるんですから。そしてこの喜びや感謝を覚えるために必要な必須条件といいましょうか、恵みが最も小さな私にと言える告白ですね。2000年前、主イエス様は山上の水訓で 心の貧しいものは幸いです。なぜならその人は天の御国を受け継ぐからですと、天の御国はその人のものだからですとこうおっしゃいましたけれども、この最も小さな私という言葉は心の貧しいものという言葉と同義語です。同じ意味ですね。私の名前にはプンファ豊和と、豊豊かという漢字がこう入りますけれども、小さい頃からこう豊かになりたいと思ってました。まず特に金銭的に豊かになりたいと思っていて、小学生の頃のこう何になりたいとかっていうそういうアルバムみたいになるじゃないですか。それを見てみると歌手医者って書いてあるんですよ。で中学生の頃から高校1年生の初めぐらいまでには社長になりたいと思ってました。でビッグトゥモローっていう雑誌を読みながら、あこうすれば社長になれるのかみたいなことを想像しながら小遣いをこう貯めていた記憶があります。そして何よりもその心のない金銭的に豊かな人にはなりたくないと思っていたので、心の豊かな人になりたいと思ってました。でも当時その私の考える心の豊かな人っていうのは運動もできて勉強もできて誰とも分け隔てなく過ごすこともできて、たとえ彼女ができたとしても彼女よりもそれまで仲の良かった友達を大事にするような人間でケチくさくない人間でした。これが当時僕の私の考える、心の豊かな人ですね。なのにです、クリスチャンになってからマタイの福音書からこうずっとこう聖書を読み始めていますと、心の貧しいものは幸いですというわけのわからないイエス様の言葉が出てきました。クリスチャンになる前は神なんか知らなくてもイエス・キリストなんか信じなくても自分の力で十分に心の豊かな人になれると思っていましたけれども、実際にイエス様に出会ってクリスチャンになってみますと、それまでこう感じたことのない心の豊かさといいましょうか、心の充足感を感じました。なのにです、イエス様の最初の説教の第一声が心の貧しいものは幸いですというわけのわからない言葉でした。かなりの長い間この言葉の意味が分かりませんでした。本当正直分かりませんでした。新学校に入ってからそれなりに一生懸命にこう聖書を読んで、この心の貧しいものは幸いですという御言葉についての説教だったり講義をこう聞くんですけれども、分かったようでよく分かりませんでした。そして伝道師になって牧師になって22年ぐらい経ってきましたけれども、こうほんの少し分かってくるようになった気がするような気がします。ああそうかと、心の貧しいものとは神様の前で正直に自分の罪深さ、汚さ、ずる賢さ、貪欲さ、嘘つきさ加減が止めどもないことを少しずつでも認められるようになって、人の罪深さ、汚さ、ずる賢さ、貪欲さ、嘘つきさに怒りを覚えて非難をすることから、少しずつでもそうなってしまっている、そうならざるを得ないというその人の痛みに共感できるようになることなんじゃないだろうかと思えるように、こう本当に微々たるものですけれども、ほんの少し分かるようになってきたような気がします。つまり縮めて言いますと、神の前ばかりか人の前にあっても自分の罪深さを認められる人こそ心の貧しい人であって最も小さなものだということですね。そしてそこにこそ与えられている恵みが恵みに思え、キリストにあるすべてのことが計り知れない富だと実感ができて、神の国を天の御国を受け継ぐものとなるわけですね。またそうしますと、この聖書の言葉が自分ごとのように迫ってきます。礼拝で話される聖書のこう解き明かしが私事として入ってくるようにこうなってくるんですね。ちょっとこう話がそれるかもしれませんが、 神学校に入ってこう神学を学んで説教者となっていく過程で持つようになってしまった最もこう高慢ちきな心持ちのうちの一つが、それまでちゃんと聞こうとしていた礼拝説教が突如として聞けなくなってしまうんですね、しまったんです。もちろん語られる言葉は神の言葉として聞こうとするんですけれども、条件がつくようになってしまいました。どういう条件かと言いますと、まずは説教がうまいのか下手なのか、私の聞きたい話なのかそうではないのか、よく知りもしない癖して知ったふうに神学的にああだこうだというような条件ですね。もちろんそういうこう痛いところを通ってこそ分かるものもありますけれども、心が高ぶって最も小さなものであることからいつの間にかこう離れていってしまうんですね。この心の貧しい人、最も小さな人になるのは私たちの力ではなれません。もし心の貧しい人、最も小さな人に自分の力で慣れてしまったら、もうその時点で心の貧しい人でもなければ最も小さな人でもないですね。主イエス様に導かれて、主イエス様が同行してくださって、主イエス様が首輝きを共に担ってくださって、主イエス様の首輝きを追いながら生かされていった結果、恵みとして私たちの心がそう思えてそう告白できるようになることが、心の貧しい人であって最も小さな人ですね。無論だからといっておんぶに抱っこに何もしなくてもいいということではありません。私たちにこう求められていることがあります。それは選択ですね。選び取るということです。じゃあどんな選択なのか。今日も主イエス様と共に生きるという選択です。今日も主イエス様の心が私の心になるようにという選択ですね。愛の関係には必ずこう選択、選び取るということが伴います。どんな愛の関係にもその愛を持続させるためには選択をしなければなりません。その愛が本当なのかどうかということを確認するためには意思を持って選び取っていくんですね。約束したことを、約束したことを守るということを選び取っていって、定数を守るということを選び取っていって、なんとなくよくわからないんだけれども愛したいという気持ちが湧いてくるというのも愛の気持ちかもしれませんが、そんな愛の気持ちを選び取っていくということをして初めて愛が成り立ちますね。神と私たちの関係、愛の関係もそうです。神様と私たちの愛の関係には導きと同時に私たちの選択が必要不可欠でもあります。ですがもしキリストを愛することを選択できたからといっても私の誇りにはなりません。誇る代わりに全てが神の恵みだと、全てがキリストの導きだと告白するだけですね。人間のこう有限的な論理展開から言いますとちょっとおかしな話になるかもしれませんが、 100% 神の恵みであって導きでありながら 100% 私の決心であって、私の決断であって、私の選択でありますね。 100% と 100% 合わせて 200% になるわけじゃありません。両方とも 100% ですね。そしてこの2つの 100% が重なった時出てくる言葉が、全ての生徒たちの中で最も小さなものですという告白であって、へりくだりであって、キリストにある計り知れない富の実感です。今日はこの後聖餐式が執り行われますけれども、主イエス様こそ神であるにもかかわらず全てのものの中で最も小さくなられた、小さなものとなられたお方ですね。聖餐式のパンとブドウ酒はこの最も小さくなられた主イエス様の身体であって、また血潮であると、それを表すものですけれども、ある意味 このパンとブドウ酒を私たちの口に入れて体内に入れるという行為は、主イエスの心が私の心となりますように、主イエス様のように最も小さなものになれますようにという、 こう願いに同意することでもありますよね。聖餐式でともすると、私のためにイエス様が、私の罪のためにイエス様が血を流してくださった、体を裂いてくださった、オンオンオンオンっていうことだけに、陥りやすいですね。もちろんそれが大切なことですけど、そればかりになってしまいがちですね。でも主イエスの心が私の心になりますように、主イエス様が小さなものとなったように私もそうなりますようにという、その願いに同意すること、その同意には恵みが、恵みと思える恵みが伴ってきて、キリストの計り知れない富が確かに計り知れない富だと思える知恵と資料が与えられるようになるでしょう。これからこう聖餐に預かる際、主イエス様の心が私の心となりますように、主イエス様のように最も小さなものとなれますようにという祈り心を持ちながら、この聖餐に預かれればと願います。そしてそれゆえの富を味わえればと願います。お祈りいたします。天の神様、あなたは救いを、福音を、そして旧約聖書に書かれているキリストを述べ伝えるために、偉大な神学者、伝道者、教師であった使徒パウロをお立てになりました。使徒パウロ先生が、あなたがお立てになった使徒パウロ先生が書いたその手紙、文書、2000年間研究され続けてきてますけれども、いまだにわからないことだらけですし、いまだに、ああ分かった、もう研究する必要は全くないというような代物ではありません。いまだに、いまだに毎日語りかけてくる神の言葉となっております。そんな偉大なあなたのしもべであった使徒パウロが、自らをすべての生徒たちの中で最も小さなものだと告白されたならば、私たちはいかほどに小さなものであるでしょうか。果たして私たちはすべてのものの中で小さなものだという聖なる自覚を持つことができているでしょうか。それゆえの恵みを恵みだと思えているでしょうか。それゆえにキリストにある計り知れない富を富だと思えているでしょうか。これからあなたの聖餐に預かります。どうか主イエス様の心を私たちの心としてくださいますように、主イエス様が最も小さなものとなられて、恵みを恵みとし、誠の富を富としてくださった、その真理を私たちも味わうことができますように慈しんでください。感謝いたします。愛する救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは聖餐式を執り行いたいと思います。聖餐は主イエス様が十字架にかかられる前夜、3年間寝食を共にした弟子たちを前にして、これから私が十字架にかかられる、かけられるけれども、かけられた時に裂かれる体と血潮をあなた方が覚えるために、このパンと 葡萄酒を食しなさいと命じ、また主イエス様が来られるその日までイエス様がなしてくださったことを覚えるためにずっと続けなさいとおっしゃってくださったものです。そしてこの聖餐に預かるときにイエス・キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであるということをも表すものですし、先ほども言いましたように主イエスの心が私の心となりますようにという私たちの告白が伴って叱るべきものです。マタイの福音書26章の言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。愛する兄弟姉妹の皆さん、主イエスキリストを信じ洗礼バプテスマを受けた方々はみんなこの聖餐へと招かれております。土浦恵み教会ではなくて他の教会で洗礼を受けになった方々もこの聖餐に預かれますので、ぜひ預かってください。ただまだ信仰告白をして洗礼を受けておられない方々はこの聖餐をお控えいただければと思います。ですがお控えいただくことをもって皆さんをここから教会に来ないでくださいとか排除するというような意味ではありません。神様がこの場へと導いてくださったという事実を覚える時間だと思ってこの聖餐のひとときを過ごしていただければと思います。そして一日も早く共に聖餐に預かる日が来ることを願います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストが十字架の上に死に私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の見苦しみと主イエス様の心が私たちの心となるように主イエス様のことを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持ってイエス様の肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし共に福音の証しに生きるものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではここで分散を行いますけれども、いつもの通り聖餐キットを用いた聖餐式となります。皆様にこうお配りいたしますので、聖餐に預かる方々ちょっとこう手を挙げて合図をしていただけると感謝です。どなたが洗礼を受けになっているのかというのは分散する役員は分からないので合図をしていただければと思います。また配られたパンとブドウ酒ですね、ゆっくり開けていただいて、またブドウ酒が特にちょっと こぼれやすいですけれども、ゆっくり開けていただいて、で中には開かないものがあったりとか開けるときにこぼしたり落ちたりすることもありますので、その時はちょっとこう合図をしていただければ新しいものを持っていきますし、また開けるのを手伝いに行きますので合図をしてくださればと思います。で食べ終わったものは礼拝が終わって後ろの方にゴミ箱がありますので、そちらに押していただければと思います。では分散をいたしましょう。 主イエス様は死に渡される夜、パンを取って感謝してこれを裂いて言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。パンをお取りください。袋からゆっくり出していただいて手にお取りください。主イエス様が私たちの罪のために十字架で裂かれた御体です。信仰を持ってキリストを心の内に味わいましょう。いただきましょう。ブドウ酒をお取りください。ゆっくり開けていただければと思います。主イエス様が私たちのために十字架で泣かされた血潮です。信仰を持ってキリストを心の内に味わいましょう。いただきましょう。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエス・キリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。そして今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として御前に捧げることができるように、主イエスの心が私たちの心となりますように、私たちの心が主イエスの心に近づいていきますように、願わくは聖霊の助けによって喜びと感謝を持ってこのたっとい命をかけて誕生させてくださったキリスト者の群れ、教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように、イエス様が再び来られるその日まであなたの御前に歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではここで賛美を捧げながら献金感謝の時を持っていきたいと思います。賛美を捧げましょう。
私たちのこの口は汚れているけど、どうか主がこれを清めて賛美を授けてください。偉大なあなたの皆が天でも地でも崇められ、主の栄光だけが光り輝くよ。いつまでも称えられましょう。私も主を知っていながら心捧げて称えます。偉大なあなたの皆が天でも地でも崇められ、主の栄 ように私たちのこの口は汚れているけどどうか主がこれを清めて賛美を授けてください偉大なあなたの皆が天でも地でも崇められ主の栄光だけが光輝くよあなたのその皆はいつまでも讃えられましょう私も主を知っていながら心捧げて讃えます偉大なあなたの皆が天でも地でも崇められ主の栄光だけが光輝くように
ー感謝の祈りを松浦洋次郎役員にしていただきます。
祈ります。神様、私たちにイエス・キリストの救いが確実で確かなものであることをこの聖餐式を通してもう一度確信させてくださりありがとうございます。私たちがキリストの思いを自らの思いとしキリストの姿に似たものとなるまでこの地上の歩みを続けることができるように弱った膝をもう一度強くし立ち上がらせてください。この聖餐式を心から感謝します。それと同時に私たちがあなたに捧げる恵みが与えられていることを感謝します。この祈りを私たちの救い主であるキリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。
はい、ありがとうございます。はい、では2022年のテーマソングを主話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。すべての生徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのはキリストの計り知れない富を福音として異邦人に述べ伝えるためであり、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神様の親しき交わりが礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、主イエスの救いを必要としている者たち一人一人の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。 どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。